はい、続きをお話をしたいと思いますが、今までの話をですね、簡単に図解をしてほしいと図解をしてほしいという話がありましたので図解をします、これがですね、私の心だとしますとですね、
これが心、うんうん、
ですね、私たちの心っていうのはですね、目がいつも外に向いてる、外に向いてるってことは外からのこう刺激にとらわれているってことです。こうね、こう外、どういうものにとらわれているかというと、色、声、香、味、即、こういうものにとらわれている。これどこにあるのかというと、大無量寿経の上巻ですね。40ページ。右から1,2,3,4,5 行目にですね、色、声、香、味、即、方に着せずっていうふうに言います。色、声、香、色、声、香、味、即、方に着せずと。これはまあ分かりやすく言えばですね、お、新しい iPhone が出たんだとかね、お、今バイオハザードがやってるなとかね、おー、今、じゃがいも掘り頑張らないと、とか。こう、色っていうのは、いろんな、こう、物体、もの、ね、目から見る刺激みたいなものにとらわれる。ね、ショーっていうのは音楽、ね、外から入ってくる音にとらわれる。こうっていうのは匂いにとらわれる。味っていうのは、味、美味しいものが欲しいな、あれが欲しいな、これが欲しいな、っていうふうにね、食べたいな、っていう心。で、即っていうのは触れたい、触りたい、経験したい、行きたい、海外旅行行ってみたい。法っていうのは頭の中でこういろいろ考えたりすること。そういうものに私たちは、囚われているわけです。
五感
と意識ですね。それに囚われている。囚われるとこれどうなるのかっていうと、囚われるとですね、その自分のそばで、ですね、自分のことを呼んでいる人がいても、自分のことを見ている人がいても全然気づかない。例えば親がですね、その働くことばかりにとらわれてしまっていると、仕事にばかりとらわれているとですね、これも欲に入るわけですよ。こういうものを欲っていうふうに言って、こう外からのものにとらわれていると、子供がどんなに親の方を見てですね、私のことを見てくださいって言ってもわからないんです。ちゃんと見ているじゃないかってなんです。すごく寂しい思いをさせてしまうわけですよ。だから欲にとらわれることは仏教では悪なんです。そう、こういう外からのものにとらわれる、外からやってくるものにとらわれてしまう。で、私たちの心の内側にはですね、自分の心の声みたいなものがあるんですよ、ね、ところが目が外に向いている間は外側のものしか見えてないんです。
忙しいからダメだとか、
そうそうそうそう、
後でとか、
そう、後でっていう後がないんです。もう次から次へと外のものにとらわれていくわけです。
次から次と出てくるもん。
そうそうそう、だからそういうもので心が満たされている状態、 だから自分が本当は何を考えているのかということもわからないし、何を思っているのかっていうこともわからないし、寂しいなっていうことを感じていながらも寂しいと感じることがないんです。例えば欲に振り回されている人、あれも楽しいこれも楽しいって言ってる人はですよ、その裏側に寂しいっていう心を隠れてるんですよ。あれもしなくちゃこれもしなくちゃ、よく止まれない人とかいるでしょ、こうあっちあれもしないとこれもしないととかってね、こう動き回ってる人、ね、今日あの人に会って明日はあの人に会ってわーってやってる人、ね、そういう人っていうのは心の内側にあるなんていうんですかね、自分の心と向き合いたくないんです。心がすごく寂しいわけですね。
空っぽの状態で外ばかりを見てる。
そうそうそうそう。
それを知るのが怖い。
そう、自分の心の内側に、まあ、いわゆる心の内側に目を向けるっていうことは、今まで外に向いていたものを内側に向ける。例えば家族を見るわけです。そうそう、自分ね、今まで仕事のために一生懸命やってきて、これがいいことだと思ってたと。ところが、だんだんとその外に対するとらわれがなくなって内側を向くと、自分が例えば家族に対してどんなことをしてきたかっていうことが見えるんです。何をしてきたかっていうことがわかるんです。見たくない。ひどいことをしたから。そう。でも欲に振り回されてるから、もう仕方がないんですよね。その、なんていうんですかね、心を内側に向けていないと、そんなね、家族を大事にすることなんてできない。ね。自分の心を大事にすることなんてできない。でも、外にとらわれてしまっている間は、それがわからない。これが私たちの状態なんです。ね。で、なんで外側にとらわれるのかというと、外側に自分がいると思ってるんです。つまり人から見た私が自分だと思ってるんですよ。だから人から見た私をよく見てもらおうとかですね、人から見た私をいい人だと思ってもらおうとかする、成功者になりたいとか、お金が欲しい、財産が欲しいとかね、一旗あげたいとかですね、そういうふうに思うのも、こう外にとらわれている心なんです。
人の目を、
はい、そう、そこに自分がいると思ってるんです、ね、つまり外側の人から自分を認めてもらえば自分を感じられると思うんですよ。満足できるって思うんです。ところが外側には自分はいないんですよね。それは整理をしてみないとわからない。だから皆さんに整理を進めてるんです。整理をするっていうことはどういうことかっていうと、自分の起こした欲に対してですね、まあ、欲っていうか仏教ではこれを人死っていうふうに言うんですよ。人死、人死っていうふうに言いまして、人っていうのは尋ねるってことです。尋ねるっていうのはそれをよく知りたいっていう心です。よく知りたい、人っていうのはね、よく知りたい、死っていうのもよく知りたいっていう心です。私たちは例えば新しいものが出るとそれにとらわれる、新しいトラクターが出るとそれにとらわれる、新しい車が出るとそれにとらわれる、新しい製品が出るとそれにとらわれる。ね。とらわれる。なぜかというと、それをよく知りたいって思うから。そして、それをよく知ると、仏教では生下って言って、それに対するとらわれがなくなる。
よく知ると、
よく知る。よく知るっていうのは、そこに自分がないっていうことがわかると、囚われが消えます。だから私たちが何かに対して欲を起こすっていうことは、それを知りたいっていう感情なんですよ、心。
欲を起こす。
そうそうそう。あれが欲しいとか、これが欲しいとかっていう感情はですね、 それを体験してみたい、それを知りたいっていう心なんです。
自分のものにしたいとか、
自分のものにしたいっていうわけじゃないんですよ。自分のものにしたいっていう心は、これを手元に置いてよく知りたいっていう感情なんです。だからよく分かってないから手元に置いておきたいんです。
あ、そっか、よく分かって大したことないなと思ったら手放
す。そうそう、よくね、分かって、あ、大したことないなってことが分かったら執着から離れられる。ところがね、左手にはこれを持って、右手にはこれを持って、そして目は他のところを見てると
欲張りだね。
そう、欲張り、そう、欲張りだと何一つ分かんないんです。
どれか一つを徹底して知る
って
ことないんだよね。
そうなんです。私たちはいろんなものを知りたいって思っていろんなものを抱えちゃうんです。いろんなものを抱えると同時にたくさんのものを知ることはできないので、一つ一つが中途半端になるんです。だから分かるまで手元に置いておこうってなるんですよ。これが執着っていうものなんです。つまり生下できないところから生み出されるものが執着というものなんです。囚われっていうものなんですね。
欲が逆向くから一つ一つこう確かめる暇なしに欲が逆巻いてしまう。
そう、中途半端に終わらせてしまうんです。で、後からよく知ろうとか、ね、テレビゲームだったら、ゲームだったらですね、一つをやってクリアする前に雑誌が出てきて他のものを買うと、で、クリアする前にまた次のものを買うと、で、全部が中途半端だとどれも捨てられないと。一つのことを徹底的に理解するとそれに対するとらわれがなくなる。例えばバイキングとか行くとね、あれも食べなくちゃ、これも食べなくちゃってなるんですよ。そうすると欲が逆巻くから、一つ一つを味わって食べようっていう気持ちがなくなる。だから大して美味しくないものでも美味しく感じる。大していい肉じゃなくても美味しい肉のように感じる。あー美味しかったってね、本当は美味しくなかったのに美味しいって思う。これがバイキング。欲が逆巻いて。ディズニーランド行くとね、もうアトラクションがいっぱいでしょ？一日のうちに回りきらなくちゃっていうことでね、今乗っている時から次何を乗ろうか考えてるんです。だから、何回でも楽しい。ディズニーランド。
それで何回も行きたがるんだ。
そう。でもちゃんと理解して乗っていったらですね、つまらないっていうことが分かってくる。
ちゃんと味わってないから、
そう、ちゃんと味わってないから、だから、あ、中途半端で終わってるからね、次に行きたい、また行きたいと、こういう風になる。だから一つのものもちゃんと使っていないから、次から次へと欲しくなる。そこで仏教はもう次に移っちゃったものですね、あれが欲しい、これが欲しいって言っても、次に移っちゃった前のものは、これはもう何で生下することはできないって、ね、割り切って捨てなさいって教えられるわけ。だから捨てよっていうわけです。なぜ捨てなさいって言われるかって言ったら、今目の前でね、こう執着しているものに集中するためなんです。
これ一つ、ね、
そう、
そうだね、
はい、
いくつもあったらこれ一つにならないもんね。
そうそうそうそう、はい、ね、だから整理が必要なんです。整理しなくちゃいけないのは、今目の前にいる、ね、人や目の前で使っているものをちゃんと見て使うためなんです、ね、次から次へと欲が逆巻いている人はですよ、目の前に奥さんがいても見てない、目の前に旦那さんがいても見てない、ね、目の前に子供が泣いていても見ていない、大事にできないんです。これが欲というものなんですよ。
上の空なんだね、何をしても上の空。
そう、
こに自分がいないね。
そうそうそう。そうやって欲に流れていると、今度自分のこの内側ですね、心の内側を犠牲にしていくわけです。そうすると、これから、なんですね、心に余裕を作るとですね、自分の心の内側が見えてくるんです。そうするとね、もう今まで自分の心を犠牲にしてきましたから、心の内側を見るのが辛いんです。苦しい。ですね。だから、妄語っていうね、嘘に走るわけですよ。なんで妄語になってしまうのか。それは、自分の心がボロボロになってるからなんですね。さあ欲にこう振り回されると体がボロボロになっていきますよね。それと同じように欲に振り回されている心っていうのはこうボロボロになっていくんですよ。それが心に余裕ができるとこう見てしまうんですよね。そこあまりにも苦しいわけですよ。自分の心の内側を見ると。だからその心をごまかそうとまた欲に走ってしまう。心の内側で思っている感情をですね、ぐーっと押し込めてしまう。心の中で寂しいよとかね、辛いよって言っていても、それをぐーっと押し込めるんです。その感情をですね、もう押し込めていくわけですよ。こう井戸の中に。ね、こういっぱいこう溜まってるわけですよね、感情が。それを、こう、我によって、こう止めるんです。我を強くさせて、私は正しいことをしている。私は間違っていないっていう感情、こうね、心によってぐーっと押し込めていくんです。これが、なんていうんですかね、心を苦しめるんですよ。私たちの。どうも心が重いなって感じることってありません？どうも心が晴れないなっていうね。なんで心が晴れないのかというと、今までいろんな感情が吹き上がってきたのを全部押し込めてきたからなんです。押し殺してきたからなんです。それが心の中を渦巻いてるんですね。で、心に余裕ができる度ごとに吹き上がっていきます、これが。だから欲に走らずには折れないんです。
余裕を作らないんです。
そう、余裕を作らないように、作らないようにしてしまうんです。
余裕ができたらそれが見えるっていう。
そうそうそうそう、これが苦しみのもとなんですよ。自分の心を犠牲にしてきた数々がですね、自分の苦しみのもとなんです。そして心が楽になるたびに、余裕ができるたびに吹き上がっていくんです。ブワッ。でも悪に染めるんですよ、心を。苦しむんですよね。もう人のせいだと思わずに折れない。そういうものをもうずっと押し込めていい人間で来たんです。でもいい人間になればなるほど、心の中にもうどす黒いものがたまるわけですよ。これが私たちの苦しみなんです。そして臨終になるとこれが壊れます、はい、今まで抑え込んできたものが抑えられなくなって吹き上がってくる。
それが真実の自分。
これが、まあ、真実の自分です。だから仏教という教えはこれを少しずつ少しずつ取り除いていく教えなんです。これが10年間ね、抑え込んでいたら10年間分溜まってます。20年間抑え込んでたら20年間ね、溜まってる。これを逆法の屍っていうふうに言うんですよ。これ死んでる。死んでいる心があるんです。
過去世界だから、とてもすごいんだよね。
いや、これはですね、大丈夫です。根性ですから。
あ、そうなんだ。
はい。赤ちゃんには苔がありませんから。吹き上がってます。でも生まれて間もなく、こんなことしちゃダメとか言ってね、怒られるのでぐっと抑え込んで、またこうなんていうんですかね、今までこう上に上がってきたものを抑え込んで、また溜め始める。
じゃあ若いうちの方が、はい、取りやすい。
い いや、結局親がですね、悪いことをしちゃいけないとかね、ダメとか、とかね、こんなことしちゃいけないとか、怖いとか、そうすると、子供は見捨てられないために、ぐっとですね、抑え込んでしまうんです。それが溜まっていくんですね。
親の権限が強いと、
はい。
それが当たり前に捉えられてね、それが何、普通に生きていく姿。
そうそうそうそう。生きていけば行くほど心が苦しくなってる。そう。つまり人に合わせていい顔をしないといけない、親に合わせていい顔をしないといけないですね。悪いことをしちゃいけないんだって自分を責めてですね、自分の悪い感情を押し殺していくとですね、そうそう、その押し殺してきたものが溜まっていくんですよ。ずっと年々に溜まっていきます、はい、でこれがもう苦しいんです。溜まりすぎる、
知らずにね、例えば60歳も出たのも60年分のね、
そう、60年分溜まります。その60年間溜まってきたものをこれ取り除くっていうのはものすごく時間がかかります。だから若いうちはそんなに溜まってないですけど、60年間も溜めてきたものを取り除くとなると、もう大変な作業となります。
いかに気づき、いかに、
はい、
その間違いに、間違いだと認識して改善して挑んでいけるか。
そうなんですよ。
それが僕両親にね、
そうですよね。ここは
ここはちょっと怖い、本当に怖い。
これはね、でも自分も溜まってるってことは両親も溜まってると。
知らずに積み重ねてきちゃったんだろうなっていう。
そうそうそうそう、
やっぱ見ちゃうし、
はい、
でもやっぱりね、その解消の仕方だとかさ、
はい、
溜まった黒いものも対象
にしてもさ、そうそう
そう、外と対象付き合いない風にしてきたら余計にやっぱり解消の仕方もね、なんていうの、不器用だしさ。
結局これを解消するんじゃなくて、みんなごまかしてしまうんです、うん、欲に走って見ないようにしよう、で見ないようにこうごまかせばごまかすほどまた溜まっていくわけです。
流れてる風じゃなくて、ね、
そう、
どう自分と戦って向き合ってるのか、わけが分かんない。
外にとらわれているってことは内側を見えない、うん、内側を見ると苦しいんです。だから立ち止まれない、動き続けていないといけない。立ち止まると苦しくなってくるんです。なぜかってこれが吹き上がってくるから。はい、一旦溜まり始めるともう何ですかね、もう止まれないわけですよね。こう 雪山から落ちていく雪玉のようにですね、雪崩のように落ちていくわけです。最初は小さな玉だったのがどんどん大きくなってですね、もう止まらなくなる。でもこれと向き合うのが仏法なんです。でどうしたら向き合えるのかって言ったら、やっぱり外に対するとらわれを減らしていくしかない。どうしても私たちはこの外に目を向けて内側に目を向けることからごまかしてしまう。ごまかしてしまうと、これ内側に苦しみがどんどんと溜まっていくわけです。これは逆法の鹿は、ね、死んでしまった心、殺してきた心なんです。自分がこう感情をですね、押し殺してきたんです。それが心の中に溜まっている。それが苦しみのもと。それが五章の一大事を生むんです。だから別に誰かが悪くて、死んだら一大事があるわけじゃなくて、自分が、その対面とか体裁とか人の顔を気にしてですね、その押し殺してきたものが私を苦しめるんです。しかもそれがいいことになってるんですよ。世の中ではね、自分を殺して人に合わせることがいいことなんだと、こう教えられているからずっと殺してきたんです。自分の感情。でも殺してきたものが、こうずっとですね、知らない間に積み重なってくるわけです。 そして臨終にこの蓋が、ね、地獄の釜が開くと。今までやってきた恐ろしい数々が自分に刃を向けて襲いかかってくる。だから生きてる間に少しでも取り除こうねっていうのが仏法なんです。そう。そうなんです。だからもう嘘をつかずには折れないんです。自分の、いわゆるこの世をごまかして何か幸せを求めずには折れないんです。自分の心をごまかして幸せを求めずには折れないんです。
その結果は大変なことになるんだけどね。
そう。だけどそれをやらずには折れない。これが私たちを苦しめている。分かっていてもどうしようもない状態なんです。だから少しずつその自分の心に目を向けていく必要があるってことなんです。どうやったら目を向けることができるかというと、やっぱり一つ一つ正義していくしかないってことなんですね。整理。整理をすると外に対するとらわれが減ってきて、内側を見ていくという割合が増えていく。これはまず仏教なんです。目、外にばかり向いていた眼を内側に向ける。外の人ばかりに向いていた眼を家族に向ける。だから家族に向けさせるためには、外側の囚われているものを捨てないといけないんです、こうやって。ね。どんなに怒ろうとも捨てないといけないんです。
欲でかき集めたんです。
そう。そうしないと自分の方を向いてくれないから。だから整理が大事なんです。整理をすると一つ一つのものにケリをつけることになるから。だから結果どうだったかっていうことが分かるわけ。大したことがないなっていうことがだんだんと分かってくる。それと同時に自分の心が見えてくる。心が見えるとまたごまかすために欲に走る。でもまた整理をすると生下してしまう。生下すると自分の心と向き合ってまた見てしまう。あとはもうこの心が吹き上がってきます。くわーっと。苦しくなってくる。だから仏法を聞くと、どうしても苦しみがやってくるんです。で、この苦しみは、仏法を聞くと取り除くことができるんです。この、我によって抑え込められたものは取り除けないけど、吹き上がってきた、この心に吹き上がってきたものは、仏法の力で取り除くことができるんです。そう。物力によって取り除くことができるんです。はい。だから私たちはね、聴聞しないといけない。つまりこういうものが溜まっている人ほど聴聞をすることによって苦しみが取り除く、ね、取り除くことができる。分かっていただきたいのは、誰かにこの苦しみを取り除いてほしいってね、どうしても人に向かってしまうけど、自分の家族は自分と同じ分だけ苦しんでます。だから無理なんです。これを取り除くことができるのは仏法だけなんです。これが、教行信書信巻ですね。逆法の死骸もっていうふうにですね。逆法の死骸もっていうのがあるんです。あ、312ページ。ですね。左から2行目に逆法仙台豪者無明の海水を転じて、本願大悲知恵真実豪者満足の大法海水となすと。ですね。また313ページの右から1、2、2行目に願界とは二条造前の中下の死骸を宿さず、いかに言わんや任天の苔邪義の前後 増毒雑心の死骸を宿さんやとですね。ちょうど海の中に死骸を入れるとですね、海の浄化能力によってその死骸がだんだんと形がなくなっていくようにですね、私の心の中にある死骸も仏法の海水の中につけていくことによって、だんだんと取り除かれていくことができる。それはどれだけですね、全知識を信じるかということで決まります。全知識を信じるっていうのは、全知識は分かってるってことですよね、心の底まで。で、分かっていても責めないし見捨てないと。分かっちゃえば、こう心の外底を覗かれるっていうね、怖さがないわけです。どうせ分かってんだから。で、覗かれてるってことが分かると、この苦しみが取り除かれます。だから真実を受け入れた分だけですね、苦しみもまた減っていく。ただやっぱり時間がかかります。その人の苦しみの大きさっていうのは、どれだけ自分の心を押し殺してきたかということで決まります。自分の心をぐっと殺してきた期間が長ければ長いほど苦しみは深いです。そしてその苦しみを人にぶつけたい、人に解決してもらいたいっていう気持ちが強いです。どうしようもないです。そう、もう自分ではどうにもならないものを抱えていて、そしてそれはこう臨終になると吹き上がってくるという恐ろしい状態なんですね。
丸投げしたいぐらいどうにもならないんだね。
そう、自分ではどうにもならないから。はい、
仏法にせっかく会えたんだからね、本当に。
そしてこれが吹き上がると、その心の中に苦しみをとどめておくことができずに、こう外に放出してしまう。早く楽になりたいから。
人にぶつけた。
そう、人にぶつけて、でその人が受け取ってくれたらいいんです。苦しみをぐっと受け取ってくれたら楽になります。でもそのぶつけた相手が、いわゆる心に余裕がないと受け取ってはくれない。心に余裕があるっていうのはどういう状態かというと、外側にもあまり囚われてなくて、内側の心もある程度抑えられた人が、心が空というものができるんです、これ。ね、よく言う、こう、心が空になるとかって言うじゃないですか。あの、心が空になるっていうのは、空の部分があるって意味なんです。この空がないと、人を救うことはできません。で、この空がある人っていうのがほとんどいない。だからどんなに苦しみを抜いてもらいたいって思っても、この空がないとダメなんです。この家族とかに、はい、そう、この空ができ始めた人を全知識って言うんです。高い悟りです。
お互いにぶつかると殺傷号でね、
はい、
お互いにやり合っちゃうもんね。
そう、なら苦しみは抜いてもらいたいけど、苦しみをどうすることもできないっていうのが今の現状なんです。はい、そう、だからこれは時間がかかるんです。時間がかかるっていうのは、まあ皆さんの信仰がぐっと進んで、空を持てる人がたくさん出てきたら瞬間的に取れますけど、だけどそれを取り除ける人の人数が少なければ少ないほど、その苦しみを抱えている時間が長くなる。はい、それは耐えていくしかありません。じゃあどのように耐えていったらいいのかとかね、これ大事になってきますけど、どのように耐えていったらいいのかっていうことについては、まあもう時間ですので、また次回ですね。どうしたら自分の心を強くして、この苦しみをですね、受け入れていくことができるか。心が弱いから苦しみを大きく感じる。でも心が強くなれば、苦しみはそんなに辛くはなくなる。 だから心を強くする方法が仏法には教えられている。また明日。